いつ出てもロックアウトはわからない。東郷十五のウェルダン200g。どうも、東郷十五です。ロックアウト出ました。一応ね、今日配信してる段階は、いつもは毎週月曜日のね、6時ぐらいか、夕方の6時ぐらいに配信しているんですけども、ちょっと今回は1日ずらさせてもらってます。はい。まあ、それはですね、ロックアウトという、まあ、クイズライブチャンネルさんの方で、やっているウェブのクイズ番組ですね。こちらの方に出場させてもらっていまして、これがまあ日曜日の夜だったんでしょうね。夜の8時から、だいたい10時ぐらいまでですかね。決勝まで見ると10時ぐらいになるのかなという感じなんですけども、こちらの方に出場させてもらっていました。で、せっかくなんで、まあこのロックアウトに出場した時の話を、次の分のウェルダン 200g のトークテーマにさせてもらおうかななんて思っていて、で、まあ終わった後に収録して編集してってやると、とてもじゃないけど月曜日間に合わねえなってなって、別に決めてないんでそうだったんだそうだったんだ。そう、ウェルダン 200g ね、別に月曜日のね、夜の18時配信って決めてはいないのよねルールにはなってないんですよ。はい。やるとは言ってないっていう。そういう感じなんで、まあ、いっかと思って。じゃあ今回は、いつもとはちょっと違う時間帯に配信しようかなっていうことで、予定通りに行ってれば翌日火曜日の、まあ、同じように18時の配信にしようかなという形で動いていますのですが、いや、まあ、そのロックアウト、まあ、4回目の出場になるんですよ、今回。もう、かれこれ、2年前ぐらいかな ?2 年前か3年前ぐらいに、最初の出場させてもらって、で、そこからこう、ちまちま出させてもらって、で、まあ、去年のね、どのぐらいだ夏かな夏だか、秋ぐらいかな、秋口ぐらいとかに、初めて、スタジオ収録会。それまではリモートだったんですよ。リモートで2回ほど出場させてもらって、で、スタジオ会ってことで、スタジオ1回行ってみたいなっていうことで、スタジオ収録会ですよって時に、出場させてもらって、で、今回、4回目ですね。まあ、前回の分が200回記念大会ということでね、これはスタジオ収録だったんですけども、ロックアウトって、ご存知の方は、お馴染みのスタイルとして、もともとコロナ入る前は、東京は大塚にあるスタジオでね、収録していたクイズ番組で、で、この収録スタジオっていうのが麻雀をやってる、麻雀の番組とかをね、やってるスタジオになるんですよ。なので、対戦者4人、早押しクイズで戦うんですけども、その4人は麻雀卓で4人向かい合う形でクイズをやるっていうのが、このロックアウトの、まあ、由緒正しきスタイルだったんですよ。で、これが、コロナ禍に入ってリモートでという形になって、まあ、麻雀卓を囲こうというスタイルはできなくなったんですけども、まあ、一問五答で即脱落というスタイルを継承しつつ、リモートで、まあ、リモートの、なんていう、怪我の巧妙といったところか、全国から、今までは東京のスタジオに来て、クイズをするっていう形でね、まあ、そこに、行くまでのハードルがあったんですけども、リモートというスタイルを取ることによって、全国どこからでも気軽に、このロックアウトに出場することができるっていうような、まあこういうメリットが生まれてね、こういろんな人が、クイズを出場する、してみたり、もしくはいろんな人の目に触れるようになったりとかしたと思うんですけども、またちょっとね、コロナが落ち着いてきて、スタジオで撮れますよってなって、で、前回その200回記念で、ようやくこの麻雀卓で囲い合って、全員が向かい合ってクイズをするスタイルに戻れたわけなんですけども、まあその、記念すべき200回大会が終わって次の201回目ということで、これはまあリモートで開催という形になったんで、自分もちょっと久しぶりに出てみようかなということで、まあリモートでちょっと気楽に、肩の力を抜いてクイズをしたら、次こそは決勝いけるんじゃないかなっていうふうに思って出場したんですが、まあどうなったかってことですね。
が 200g マニア。トンゴジゴの嫌いなものは？
あ、ゼロカロリー飲料。
ベルダン 200g。
改めまして、トンゴ15です。いや、もう、今日はもう短めになると思うよ。もう本当に詰めて詰めて喋りますけども、もう本当ロックアウトの感想です。さっき終わった。さっき終わって、で、こう、興奮冷めやらぬまま、一回コンビニ行って、晩ご飯買って、で、よしっつって、喋る準備整えて今喋ってますけども、いやー、ほら、やっぱクイズ楽しいなっていうのが、感想ですよ。大きい感想としてやっぱクイズ楽しいなっていうこと。大前提そこなんですよ。で、次に来るのが、悔しい。悔しい。もうこの時点でね、東郷15どんな成績だったのかがわかると思うんですけども、いやー、初めてファーストラウンド敗退という結果になりました。まあ今までがちょっと出来すぎだったっていうこともあるんですけども、ね、過去3回出場においては、1回目もファーストラウンド突破。で、2回目も突破。3回目も突破っていう形で、まあいろんな突破の仕方はしてるんですよ。まあこの、ロックアウトというクイズ番組のシステムとしては、さっきもちょっと触れたんですけども、早押しクイズで対戦しますよ。4人1グループで、この4人グループが4つですね。1、2、3、4つ。それぞれあって、それぞれ、2人勝ち抜けっていうのを4グループファーストラウンドはやるんですよね。で、本当に大きな特徴として5投は即失格という5投に非常に厳しいルールになってるんですよ。1回でもどんなにクイズが強い人でも1問間違えでブブーって鳴らされた瞬間にもう脱落です。あなた出てってくださいっていう、そういうシステムなんですよ。だからこれの面白いところは、この一問即五答、一問五答で即失格というルール、この重しがあることで、本当にレベルの差とかとは違う、クイズ力とはちょっと違うところでドラマが生まれるっていう、ちょっとこう、面白い、このロックアウトをロックアウトたらしめる、一つの大きなルールになってるんですけども、これによって僕本当に最初の出場はファーストラウンド突破、したなっていう感じです。本当に、始めた頃とか、一回目出始めた頃は、まだ全然クイズのイロハを勉強してる最中で、全然身についてないような頃だったんですけども、まあ、それでもちょっと出てみようつって出て、で、自分的に確か、第一回の頃はね、一応、ファーストラウンドは4問、早押しクイズを4問正解すると勝ち抜けっていう形になるんですよ。もしくは、脱落者が出た場合、2人残ったらその2人が勝ち抜けです。だから2人飛んだら、もうその時点で残ってる2人が、セカンドラウンドに出場しますっていう、そういう形になるんですけども、まあ最初の大会は、最初の大会というか最初の回は、僕が出場した回は、飛んで、対戦者が飛んでしまって、僕が残って、で、セカンドラウンド進出という形になったんですよね。後藤による僕飛び残りという形です。で、セカンドラウンド進出、セカンドではまあ僕後藤をして脱落したという形なんですよ。で、2回目に出場した時は、まあしっかりと4問、今度は4問正解をして、で、ちゃんと順当に自分の力で、勝ち抜けをしたという形でね、行って、おお、今回もなんとかセカンドラウンドまで駒を進められたぞってなったんですよね。で、3回目初めてのスタジオ収録になるんですけども、まあ、ここでは結構緊張しちゃってね。で、スタジオ収録になるとね、俺のイメージ、これ勝手な俺のイメージ。スタジオ収録になるとね、強い人が集まる気がする。はい。わざわざね、スタジオまで来る人ですよ。で、東京なんで、まあ、首都圏でね、こう、足のね、運べる人たちの中で、まあ、クイズというものにすごい身近に触れて、仲間同士で切磋琢磨してっていう人たちが来るイメージ。俺のこれは本当に俺の勝手なイメージ。でも、やっぱりそういう人たちと実際に会ってクイズをするとかお話しできる機会っていうのもなんか、興味がすごいあったんで、まあ、それで去年出させてもらって、やっぱ強かったんですよ、みんな。出てる人、あの人、俺が一方的に知ってる人もすごいいっぱいいて、あの人だ、あの人だって。 まあ、安定の人見知りが発動して、なんか誰ともちゃんと会話ができないまま終わっちゃったりしたんですけども、で、一方的にでも、あの人だ、あの人だっていう状態で、すごい一人でこう、そわそわ してたんですけども、まあ、その中で、僕が出たか、グループも、やっぱり強くてみんなが、やばいな、これ勝てないかもしれないなって思ってたら、2名、後藤による脱落で、僕が、セカンドに進出という形でね、なんか、その、過去出場会においては、一度もファーストで敗退していないっていう状態が続いてたんですよ。で、なんとなく俺の中で出来上がってきた、こう、ロックアウトを勝ち抜けるためのメソッドとして、これ大事です。落ち着いていこう。当たり前なんですよ。当たり前なんですけど、落ち着いてやることがほんと大事。で、焦っちゃいけないというか、俺、やっぱ焦るんですよ。4ポイント選手で、自分がまだ0点の状態で、周りのみんながまあ、3点とか2点、下手すら俺以外は全員1点以上取ってる。俺だけが0点っていう状態。でも結構焦るんですよ。だけど、なんかね、3点の状態で2人以上いるとね、3点持ってる人も結構焦るみたい。ここ、自分が行かなきゃ、あっという間にやられちゃうって焦る人も結構いるみたいで、3点で並んだ人たちが、後藤失格になるパターンもまあまああるんですよ。だから、焦ってるのは俺だけじゃないっていう思って、ちゃんとわかる問題を拾っていこう。これも一つのやり方かなっていうふうに、個人的には思いましたね。もちろん、もうでもこの時点で、どんどん、ちょっとギアを上げて押していかないと、もう次、取られたら、相手のペースに乗せたら、もう俺多分浮き上がってこれないっていう状態もまあ、あるはあるんで、流れは確かに、その時その時によってあるんで、この判断力っていうのはすごく大事なところにあるのかなと思うんですけども、まあ、今のところ僕の中では焦らず、とにかく後藤が怖い。はい、何より後藤の何が嫌って、後藤失格即、退出なんですよ。インタビューがない。いやらしい話ですけど、後藤失格ではなくて、普通に二人が、4点獲得して勝ち上がりましたよっていう状態は、で、自分は後藤失格はしてないけども、ポイントが足りずに、このラウンドで敗退ですってなった時は、インタビューがある。そう。お話聞いてもらえるんですよ。だから、まあ、言ってもクイズ番組ですから、こう、外に向かって自分というものを見せるわけですよ。それが、ね、あんまり答えられずに、クイズ間違えてそのまま即退出ですってなった時に、あいつ何者っていう形で終わりかねないわけですよ。それはちょっと、せっかくね、出場しておいて、ろくに何も自分をアピールできずに終わってしまうってのもなんか寂しいなっていう。これは俺が勝手に思ってるだけ。別に他の人でちゃんとクイズに向き合って、で、勝負に出て負けた。これだってすごく立派なことですよ。ナイスファイトなんですよ。全然だから、後藤で、失格して退出してしまうっていうこと自体は全然悪いことじゃないし、これ自体は本当に、称えられるべきことだと思うんですよ。僕だって、今こうやってちょけてますけど、でも、もう勝負どころで行く気はないってなったら、当然押します。当然押すんですけども、いやー、でもなんかね、そういう怖さもあるんですよね。やっぱり、楽しく、やりたいし、後藤で即退出っていうのは、やっぱ僕としては何か爪痕は残したいしっていうのはあるんで、もう後藤の仕方もあると思うんですよね。これはしょうがないよとか、よく攻めたよっていう、やっぱりそういう後藤で散っていく人もいっぱいいるんで、これは本当に考え方次第かなと思うんですけども、まあそういう形で、今まで、まあ、ファースト抜けをすることができてたんですよ。で、その中で、まあ自分の中で焦らず行けばファーストはなんとか抜けられるんだろうと、自分の今持ってる実力の中で焦らなければファースト抜けられる確率はすごく高いんだなっていうふうに思っていたんで、今回も焦らず行こうと思っていたんですけども、いやー、まあね、最初はね、本当にそれでいいと思ってたんです。今回僕ファーストラウンド4組あるうちの4組目最後の組だったんですよ。 で、もう一組目、二組目、三組目と、必ず誰かしらが五島で飛んでるんですよ。で、もっと言うと、一個前の三組目、もう、そのグループのクイズが始まった瞬間に、一問目で一人飛んで、二問目でもう一人飛んでで、残った二人は一回もボタンを押さずにゼロ点のまま勝ち抜けてしまうっていう、あの、理論値最速が出てしまったんですよ。要は、ラウンド抜けの理論値最速がすごい出てしまって、まあ、控え室というか、ズームの中でも一応控えの、ズームで普通に対戦してる人たちと控えグループにいるズームがあるんですけども、そこの控え室にいた人たち全員で、もうざわざわざわざわっていう。いや、あり得るんだけど、ロックアウトならあり得ることなんだけど、まさかのまさかが起きてしまったっていうんで、結構ざわざわだし、4組目として控えてた俺としては、こんなに早く自分たちの番が回ってくると思ってないんで、心の準備も何もありゃしないんですよ。要は、よし、今回も焦らず行こうと。4組目ってことは、しっかり心を落ち着けて、で、この4グループ目で戦うための、こう、猶予期間がしっかりあると。自分をちゃんと、地に足つけて、ふわふわした状態ではなくて、地に足をつけた状態でクイズをするための準備ができると思ってたんですよ。で、3組目来て、よしよしよしと。しっかり整えていくぞ、なんて思ってたんですよ。そしたら、まさかの、まさかの2問で終了っていう、予想外の事態が起きて、心の準備も何もっていうか、もうむしろ逆にそれでちょっと舞い上がっちゃいそうになったんですけども、なんとかかんとか落ち着けて、で、まあ僕のグループのクイズが始まったんですけども、いやーまあでもね、落ち着いてはやったつもりです。バクバク心臓はしてましたけど、でもね、ちょっと問題の巡り合わせも自分的にはちょっと、うわーちょっと、いい流れではなかったかなっていう振り返りになるんですよね。まあこれちょっと、こっから先はちょっとクイズの問題についての話になるんで、まあネタバレが嫌だとか、まだちょっと今回のロックアウト見てないよって人は、こっから先ちょっと聞くの、やめてもらった方がいいかな。ここで一旦停止ボタンを押して、ロックアウトを見に行った方がいいかなとは思うんですけども、まあここからちょっとクイズの内容について触れますけどもね。割と序盤の方で出てきたクイズで、元素記号。元素記号で鈴と亜鉛に共通するアルファベットは何でしょうっていう、このクイズが出てきたんですよ。で、これね、流れそうになったんですよ。で、自分の中でも多分あれっていうふうには思ってたんです。鈴の元素記号自体は、全然分かったんですよ。ちょっとすぐには出てこなかったけど、もうする、問題するになるかもぐらいの結構間ができた。ギリギリでボタンは押されたんですけども、鈴は確か SN だったよな。でも、亜鉛が出てこなかったんですよ。亜鉛が出てこない。で、おそらくでも、クイズの、なんていうかな、お作法的にというか、こう、作り方と、構成として、これ SN だから N だよな、きっと。っていう、そう、亜鉛が分かってなくても多分そうだよなっていう、ちょっとした自分の中での問題の読みがあって、でこれが普通の、例えば703罰とか誤答してもまだ全然失格にならないぐらいので、まだ誤答することができる状態なら全然押して N って言ってるんですよ。か、ロックアウトでも、例えば自分が2個丸を積んだ状態なら多分攻めてるんですよ。だけど、まだ、序盤の、まだ一個も丸が積んでない状態で、まだクイズが始まったばっかりの状態なんですよ。で、一個前のグループは、二問で終わってるんですよ。これを見ちゃうともうブルっちゃって、ちょっとこれ、要は、8割ぐらいの確信では押せない。2割がすごい、この2割が2割じゃないんですよ。スパロボの回避みたいな。このパーセンテージ絶対違う。数字通りないよねみたいな。パワプロの故障率みたいなやつですよ。サクセスにおける。ね、故障率 20% って言ってけど、絶対怪我するじゃん。これ20って言ってけど、20% じゃないしねみたいな。大丈夫博士、絶対に成功しないよねつって。成功率 40% って言ってるけど、嘘だよねつって。成功率絶対に 20% だよねみたいな。そういう状態。もう確率とかそういう話じゃないっていう状態になって、押せなくって、まあここは流れるかなって思ったら、同じグループにいた方が、 ポンって押して N で正解してるんですよ。ここでちょっとね、流れ持ってかれたなっていう感じはちょっとあったんですよね。これが前半序盤じゃなくて後半に来てればなみたいな、もうタラレバですよ。クイズなんて終わったら基本的にタラレバの話ですから。で、まあなんとかかんとかこうね、自分の分かりそうな問題をもう拾うしかないからっつって、で、まあ僕が答えた問題の中で潮の更新っていうね、インドってガンジーが、まあ、イギリス軍のね、なんかこう、なんか、うんたらかんたらみたいなやつですよ。ね。なんか、塩、こう、なんか、ね、イギリスの支配、そのぐらいしか俺、ザ・ぼんやりとしか知らないんですよ。塩の更新ってのがあったよな、確かっていう。で、ガンジーといえば、なんかこう、非暴力不服従とか、インドのなんかこう、建国の父とか、あとはもう塩の更新ってのすごい覚えてたんですよ。潮の更新自体は、中学校の時の社会の資料集とかで、ガンジーのところを見ると潮の更新っていうのが書いてあったなっていうのと、あと潮の更新っていうクイズを俺作ったから。クイズ作ったのに今潮の更新のことちゃんと言えねえのみたいな。なんか、潮がすげえ高かったから、で、でもなんかね、イギリスの言うがまま、この高い値段で買うのはなんか嫌だからっつって、潮を海まで更新して取りに行ったっていうし、みんなでこう取りに行った、塩を取りに行ったよっていうのがなんかそんなんでしょ？ごめん、間違ってる、多分。ちゃんと解説できてないよ、多分。だけど、それで答えられちゃうのはクイズのいいとこかなと思います。もうもっともっと自分としては、ちゃんと知識を補完して、ここを確実なものに、次また同じようなクイズが出ても、もっと早いところで塩の更新って取れるようになるべきなんですけども、まあまあまあ、なんかこう、過去にクイズ作ったことが、塩の更新が答えになる同じような問題を作ったことがあるのと、まあそういう、なんていうかな、教科書になんかあったよなっていう知識の引っ張り出しで答えることができたんですよ。で、まあ、なんとか一問取れたぞと。結構でも俺、取り残されてたんですよね、そのグループの中では。みんなもうポイント取ってる状態で、なかなかポイントが取れないっていう状況で、なんとか一問目、取ることができたんですよ。焦ってましたよ、あの時。ゼロポイントでしたけど、ずーっとゼロが続いてる間、結構焦ってましたからね。友達にもね、今日出るよ、つってる以上ね、即飛びもちょっと、嫌だなって思ってたけど、ゼロ問で終わるっていうのも、ゼロ問終わりインタビューもちょっとやだなっていう感じもあったんで、一問なんとか取れたところで、よかったーっていう感じはして、で、ちょっとここで落ち着いたんですよね。で、よし、なんとか続くぞっつってやってたんですけども、ちょっとここでね、自分的にも悔しかったなっていうのは、ギリシャ神話で、アポロンが答えになるクイズが出てるんですよね。アポロンですよ。アポロンはさ、俺取らなきゃダメじゃんっていう。そういう感じなんですよ。なんでかっていうとね、アポロンはね、FGO に出てる。あのね、で、アルテミスの、兄で会ってるよね、アポロンってね、確か。ちょっと待って、今ちょっと調べるけど、そうそうそう、アルテミスのお兄さんなんですよね。で、FGO でも、まあ、アポロンとしては出てないんですよ。アポロンではなくて、パリスっていう、これもまた、こう、まあ、ギリシャ絡みの人たちですよ。パリスと一緒にいる、なんかこう、ふわふわもこもこした羊みたいなやつなんですよ。まあ、クズなんですけど、あいつは。だから、全然あの辺の、こう、ギリシャ神話関係の相関図みたいなのは FGO のおかげで結構自分の中では知識としてしっかり固まってたと思ってたんですよ。だけどやっぱクイズの焦りだよね。クイズの焦りで、こう、アルテミスもわかるし、パリスとかも出てきてるんですよ。だけど、アポロンだけがどうしても、そう、引き出しから出てこなくって、あいつクズだから、こういう時に出てこないんですよ。ああいうことするのがアポロンなんだな、みたいな、ちょっと思って。出てこなくて取られて、アポロンだよーって思って。で、これも、一緒に見てた知り合いとかは、もうアルテミスの兄でって言った時点で、あ、東郷答えるなって思ってたっぽいんですよ。俺もだって押すと思ったもん。で、ボタンを押すとこまで言ってたんですけども、待ってっつって、ちょっと待ってっつって、 ギリギリであれ踏みとどまってるんですよ。だから、あれ、まあ、よくいいところと悪いところで言うと、いいところは、あそこで踏みとどまったおかげで、後藤失格がなかったっていうことなんですよ。あれ、押しちゃってたら多分出せてないんです、俺。思い出せなくて。だけど、押せなかったっていうことと、パリスを、パリスじゃねえ。アポロンを他の人に取られちゃったっていうことのショックっていうのは自分の中で結構心の動きが、動揺が発生しちゃって、でこれね、自分の中でちょっと後の展開に結構響いてるんですよね。で、その他にも、オランウータンとかも、まあ、森の人だっけ？確か、現地の言葉では森の人っていう意味があるで、これ結構語源は知ってたんで、森の人で全然押せたんですけども、ここはもう本当に力負けというか、他の対戦者に押されて、先に押されて、多分本当に差はなかったと思ってます、俺は。だけど、押し負けて、オランウータン取れなくって、これだけで2問あるんですよ。で、その後俺1個ポムポムプリンを答えてますから、ちゃんと全部取れてれば、みたいなんで、4点取れてて、にセカンドラウンド今回もファーストを抜けることができてたかもしれないみたいな反省点はあるんで、ちょっと自分の中では拾うべきところね、ちゃんと拾っておかないとこういう痛い目見るよっていうのはちょっと心に刻んでおいて、ちょっと次に向けて精進しなければなっていう、まあ、勝負どころで言うと、さっき最初の方に話した鈴と亜鉛のところも、ここもしっかり答えられてれば、なんなら5問自分の中では取れそうな問題があったよっていうところではあるんでね。まあ、今回は塩の更新とポムポムプリンというね、調味料系とかね、甘いものとかね、なんか食べ物に絡むような、ポムポムプリンは違うよ。犬だよ。サンリオのゴールデンレトリーバーの男の子だよ。ですけども。まあ、でも、自分の中ではね、なんか自分らしい取り方はクイズはできたかなとは思ってるんで、なんか、取る問題としても、あ、なんか俺が取るよな、こういう問題みたいなのがしっかり取れてったんで、あの中で自分がちゃんと塩の更新とポムポムプリンだけでも取ることができたっていうのは、なんかこう、あ、自分のやってたクイズってこういうクイズだよなって改めて認識させられたし、他の人もなんかそういう、他の人の推しを見れて、なんかこう、あ、ここで押せちゃうんだなとか、控え室とかでも、みんながクイズやってるところを見て、あ、ここで押すんだねとか、そういう話がちょっと出てきたりするんですよ。こういう問題が出てくるのかとか、いろいろ考えながら見て、やっぱりね、クイズはやっても楽しいし、見てても楽しいし、こういうの見てるとやっぱり自分でもまたクイズいっぱい問題をクイズ作りたいなってちょっと思った、そんな回でしたね。
怖いものって何？ああ、
口内炎。ベルダン200g。
というわけでエンディングでございます。はい、ね。友達からも感想をもらったんですよ。まあ、よかった。でも、とりあえずね、二問でも答えられてよかったのと、あと、見てた友達がやっぱ、面白かったよって言ってくれたのはね、すごいよかったの。これは全然自分の活躍がどうとかではなくて、クイズが楽しかったよって言ってくれたと思うんですけど、多分そう、なんですけど、これはなんか純粋に嬉しかったなっていう、全然クイズをやる友達ではなかったんですけども、見ててこう、すごい楽しかったよとか、一緒にこう、緊張してくれてたみたいでドキドキしたよとかって言ってくれて、あ、これはなんか本当にぜひ応援してねって声かけてよかったなっていうところの一つではあったかなと思いますね。塩の更新ってあそこで押せた、あそこでボタン押して答えるのすごいねって言ってくれたりするのも嬉しかったし、ポムポムプリンについてもね、あそこで押せた、あの段階で押せるんだみたいな、サンリオ好きなのみたいな、いや別にサンリオはまあ人並みにっていう嫌いじゃないですよっていうそういう感じだったんですけども、俺別に幼稚園の頃に持ってたお財布はケロケロケロッピのお財布だったんでなんか ビニールみたいな、なんていうのかな、ポッチッポッチッ のあのボタンでパチンって止めるタイプの、あのポム、違う違う、ケロケロケロピの緑色の真緑のお財布使って、あの近所のコンビニにあのお母さんの頼まれたお使いとか言ってましたけどね。はい。サンリオは別に普通に人並みに触れ合ってきてますけど。まあそんな感じでね、こう自分の今まで生きてきた知識から引っ張ってこれるものがあったりとか、まあクイズというものに触れるようになって勉強した知識であったりとか、まあその中でも多分その自分が答えられるクイズってなんかこういろんなところに紐がくっついてるなとは思いますね。それこそさっきの塩の更新だって、もちろん自分でそう全く同じ塩の更新っていうのが答えになるクイズを作ったこともあるし、でも塩の更新が答えになるクイズを作ろうって思ったのは、やっぱりこう自分が今までこう勉強してきた中でガンジーって人いたよな、ガンジー何したっけみたいな思い出しながら、そういえば塩の更新っていうなんかイベントあったよなみたいな、そういうところから引っ張ってきて、もう一回調べてクイズとしてこうね、文章を作るっていう、そういう成分化する作業があったりとかね、そういうのもあったりするんで、なんかこういうことをコツコツやってると、なんか今まで自分が見てきたものとか、これから見るもの、今見てるものみたいなのの見方とか全然変わってくるなっていう感じはすごいするんですよ。だから本当にこう今までぼんやり生きてきたなっていう反省もある。で、今まさにぼんやりしてること多いなっていう反省することもある。だけどそんな中でも、あ、これってこういう捉え方をして、ここ抜き出してこれをこういう形で成分化すればクイズとして成立するよねっていうような、こうアンテナの張り方っていうのはなんか今までとまた変わってきて、自分のね、こう日常生活がなんかぼんやりしなくなったなっていうのはすごいありますね。で、これを一緒にやる友達、一緒にやる仲間ってのもちょっとずつ作ったり、それこそ自分としては最初はもう本当にクイズなんか全然経験のない本当に俺のプライベートの友達にちょっとクイズ作ったから一緒にやってくんねっつって、でちょっとルール説明とかこんな感じっていうのを説明をしてから早押しクイズをちょっとやってもらったりとかして、そういう友達がちょっとクイズに興味を持ってくれたりとかもちょっとしてるんですよ今で。こうそれが面白いねって反応が来ると、まあこれが気持ちがいいですよね。で、今まさにちょこちょここう自分のウェルダン 200g でお話しさせてもらってるスライムハイですよね、を主催している、もしくはスラバを主催しているスライムさんの投稿、スライムさんのところで、クイズをいろんな人とクイズ、それこそクイズプレイヤーとして頑張ってる人たちとか、クイズが好きでっていう人たち、今までは本当にクイズに縁のなかった友達とやってたことが、今度はクイズをやってるクイズ経験者と一緒にクイズをやるみたいな、両方でちょっとそのクイズに触れたり、クイズを出したり、クイズの見方が違う人たちと触れ合ったりっていうところで、なんかね、今いる環境としてすごいこういろんな視点からのクイズに触れることができてるなってすごい思って、で今回またロックアウトに出場して、でリモートなんでね、本当にいろんな地域の人たちからクイズこういうふうに取り組んでるよって人たちもいれば、なかなかね、こう首都圏に来るのが厳しいんで、こういうリモートがあると助かるんですよっていう声を上げてる人たちもいて、なんかいろんな視点でこうクイズというものを見ることができて、クイズそのものがどうあるべきなのかとか、どういうところでそのいろんな人たちのいろんな人たちがクイズを支えにしてるのかとか、クイズと関わってるのかっていうのは見れて、なんか本当にね、今年始まってね、本当にクイズに対して密に触れてるなっていう感じがして、ああなんかなるほどなみたいな何がなるほどなのかっていうのはちょっとまだ捉えきれてない部分があるかもしれないんですけども、なんかね、本当になるほどなっていう感じなんですよ。これちょっとうまく喋れねえな、うまく喋れねえけど、でも本当になるほどななんですよこのなるほどなんかもっとしっかり捉えられるようになったら、またここでおしゃべりすることができたらなって思うんですけども、最後にちょっとだけ告知というか、お知らせというかしようかなって思ってます。自分の中ではあれしようこれしようっていうのは構想段階だと思ってるだけだとなかなか前に進まないんで、ここで喋ると結構やることが多いんで、今のうちにちょっと喋っておきますけども、一つ企画が進んでます、ウェルダン 200g の方では。はい、ですね、 ゲスト企画というかな。はい。ちょっと今取り組んでいます。ゲストを呼んで、ウェルダン 200g でちょっと対談をしようかなっていう企画が進んでおります。で、これが、まあ、まだ時期とかは未定ですので、いついつという形には、発表もできませんし、今、現段階ではこう、ゲスト企画に向けていろいろと、こう、調整してるよとか、いろいろと、こう、頑張って、いろいろ考えてるよと、頭使ってるよっていうところだけは言っておこうかなと思います。もうここまで、それを言える段階のところまでは調整が済んでます。で、もういよいよ、あとは、本当に仕上げの段階まで来ている状況ではあるので、ここでね、自分の、なんていうのかな、こう、すごい、こう、適当なところが、ダメなところが出てきて、ポシャったりしないように、ちゃんとここで宣言をしておこうかなって思ってますんで、近くそういったスペシャル的な企画として、ウェルダン 200g ゲストを呼んでの会をお送りすることができるかと思っていますので、よろしければ、チャンネル登録とかね、高評価ボタンとかを押して首を長くして待っていてもらえれば、これ本当に素晴らしいゲストを迎える予定になってますんで、皆さんの期待を裏切ることがないようにしっかりとこの企画成立させて、ウェルダン 200g でお送りすることができればなと思ってますんで、どうかそちらの方も楽しみにしながら、来週再来週、その次もその次も、聞いていただければなと思いますんで、どうかよろしくお願いします。ということで、今週のウェルダン 200g はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次回。